ましょう。
お届けわっしょい。
10月24日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団オジェ前城美香と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。
お願いします。
早速なんですけども、こんな FM 那覇は嫌だ、
こんな FM 那覇は嫌だ、
FM 那覇じゃなくて SM 那覇だ、これは嫌ですね。ね、ラジオブース入ったらね、あのいきなり縛られたりとかして、バカ野郎って
どうしたどうした。
あ、すいません、ちょっと浅草の空気が抜けてなくて忘れられなくて、浅
草。あ、もうお帰りなさい。
はい、ただいま戻ってまいりました。
よかったよかった。もう、
いや、もう一時は
今、
一時は本当にもう帰れない可能性もあったので、私の場合は、しかもね、あの、まあ、去年皆さん覚えてますかね、去年も、まあ、あの放送前喋、りましたかね、 M1 の話は、まあ、喋ってるか、去年もですね、あの飛行機に乗り遅れるという事件が あったので
なんかいろいろやったありましたね、
いろいろありましたので、本当に今回は大丈夫かっていう方に心配された方もいると思うので、無事帰ってきましたね。東京所属にはならずに済みました。
よかったです。
まだまだ沖縄で頑張りたいと思います。こんなだから無事に帰ってきた時にね、あの人はもう水を差しますよ、レコリンさんは。
お
う、メール、あの飛行機乗ったんですよ、
はいはいはい、
帰りの飛行機、乗って、あの直前でなんか3件ぐらいあの人から電話がかかってて、何なのかなと思って、で3件ぐらいその電話の後にメッセージ来て、あの飛行機乗り遅れればいいのとか書いてあったんで、何言ってればこの人思って
それが電話で、
なんでそんな、その電話かけてきてんすよ、言いたかったことそれなんかで電話かけ直したら本当にそれで、あの乗り遅れたら面白いやんにって、何が面白いの面白くないよ
ネタの提案、
そうそうそう乗り遅れた方が面白いよじゃないわからん、なんか芸人としては面白いんでしょうけど、あの人間としては終わってしまう一応もう本当にあんまお金の話したくないですけど、去年も乗り遅れた時に飛行機代5万ぐらいかかってるん
ですよ。それですよね、すごい
本当に
ショックすぎる、
ショックでした、だからもう今回ばかりはもう乗り遅れまいとしたんですけども、まあでもね、ちょっと浅草の夜楽しすぎて、あの結構夜1時ぐらいまで前日飲み歩いてました。
あ、いや、すごい、
そうそうそう、
あれなんですね、やっぱりいろんなお店が違うんですか、やっぱり
いろんなお店が、あってのもありますし、まあそうですね、いろんなちょっと境遇もあって、ちょっとお酒が美味しかったんですけど、まあちょっとね、まあ、後ほど、その詳しい話もさせていただければなと思いますけれども、ですね、そうですね、ちょっとメールの方が届いてますので、まずメールから紹介しましょうかね。
はい、
いきます。パンチさん、ミーカーさん、デコリンさん、こんにちは。いないです、デコリンさん、ニュースから、谷村新司さんが亡くなったとの訃報が届きました。
はい、
バンドとしてアリスやソロでの歌手活動も大ヒットを飛ばし、中国では日本人歌手としての先駆者でしたね。そんな谷村新司さんのラジオの話、ラジオの話も面白く、学生の頃1年間女性と文通して、良きタイミングで自分の顔写真を送ったら返事が来なくなったこと、アリスで大きなホールでライブをやった後、目の前にある行きつけのエロ本屋に寄ったら、一瞬店番を任された時に運悪くライブ帰りのファンが現れて、あの感動を返してくれと怒鳴られた。ベッドの上にタブーなしとの名言を残した谷村新司さんのご冥福をお祈りいたします。ラジオネーム職案ですということでそんな面白い、
ね、
そんな面白いことある、
すごいエピソード
めちゃめちゃ面白いじゃないですか
ねやってますね。
自分の顔写真送ったら返事来なくなったんです、
ショックすぎる
何ですかね、そんなに悪い顔ではないと思う
本当にね、
ダンディーで好きな素敵な方だと
イメージが違ったのか、
学生の頃か、学生の頃は分からんですけどしかもあれか、帰りにエロ本屋寄ったらファンと鉢合わせる、 僕もねだから、まあ、似たような話ではないですけど、
はいはいはい、
あの二次会の司会とかをよくやらせてもらうんですけど、うん、あの二次会の司会を、まあ、あのやって、うん、あの、うん、もう本当に僕のそのコトブキパンチというキャラでね、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ盛り上げた後に、うん、あの近くのコンビニに寄って、うん、あのとぼとぼあのビールとあの、うん、スルメを買ってってる姿をちょっとそこの場にいた、
うん、
あのお客さんに見られるということはよくありました。
おふってる時、
おふってる瞬間を見られるっていう同じ、まあ、似たような恥ずかしさはあると思うんですけど
あ、それは声かけられたんですか。
そうそう、あっていうあの時のみたいな感じで声かけられても、うん、あのね、赤いシャツでもあの、うん、コトブキのネクタイもしてない普通の、
うん、
あの金城隆二が歩いてあんま見られたくない瞬間ではあるんですけど
確かにそうですね、その後だったらね、そう
そう、あんなにはしゃいでた人がっていう、うん、瞬間は僕もありますけど、さすがにエロ平屋でファンと鉢合わせすることないです
気まずいですね、めっちゃね、
めちゃめちゃ気まずいお話まあそうですね、ちょっとね、うん、惜しい人を亡くしたということではございますね。もう24時間テレビのサライとかもね名曲ですからね。まあ、そうですね、ちょっと、まあ、いろんなことはあるかと思いますけれども、うん、ではちょっとお話ししていきましょうかね、は
い、聞きたい、
はい、まあ、そうですね、ちょっと あとはそうですね、ツイキャスの方もコメントよろしくお願いします。
はい、お願いします。
円楽さん、うん、パンチさんへの飛行機の乗り換えってなんすか、こんにちは乗り換えって言ってました僕すみません、乗り遅れです
すごい、そして私気づいてなかった、
気づいてなかったんですよミカさん話が通じたんですよ。
いつ言ってたっけどうだ。
マチャさんが M1 パンチということで、うん、ありがとうございます。
本当よ、それそれ。
マチャさんからね、うん、ちょっと鉄筋二人のいびきは聞けたっていうふうに聞いたんですけど、うんうんうん、いびき聞けなかったんですけど、
うん、
でも、
う
ん、あの本当にびっくりすることに、
うん、
あの鉄筋と僕、うん、あのたまたまですよ、
はいはい、
何の話し合いとか打ち合わせもしてないのに、
うん、
あの同じところに泊まってて、そうそうそう、
ホテルか、
ホテルじゃないんですよこれがまた、
うん、
ホテルじゃなくて、うん、あの漫画喫茶に泊まってて、
うんうんうん、
であのたまたまその、うん、同じ部屋、
うん、
同じ店ですね、
うん、
あの同じ漫画喫茶に泊まってる、
うん、
でその漫画喫茶っていうのが、
うん、
ちょっと皆さんご存知ですかね、あの浅草ロック座にあるんですよ。
へ
え、ミカさんには多分、うん、あの馴染み多分ないと思うんですけど、
はい、
浅草ロック座っていう、
うん、
あの本当にあの日本でも有名なストリップ劇場ありまして、
うん、
びっくりしたんですけど、そのストリップ劇場の上に漫画喫茶できてて、
うんうん、
かなり有名なとこなんですけど、
この漫画喫茶、
いやあのストリップ劇場、
ストリップ劇場
浅草ロック座って言ったら有名ですよね。
おお、なんかでも聞いたことある気がする。
そうそうそう、
うん、
でもそこにたまたまね、うん、あの男3人泊まってまして
へ
え、ね、だからもう恥ずかしいったらあれしないですよ、だってストリップ劇場の上に泊まってるんですか
いやなかなかできない、沖縄では絶対できない経験ですからね
沖縄ではないです、うん、本当ですよ、沖縄にはないです、絶対にこんなことは、うん、いやめっちゃだから恥ずかしかったあの二人なんかで、それこそね、あのじゅんさんがね、あの今ツイキャスであのエロジジイは長生きするもんなのにって来てるんですけど、
うんうん、
エロジジイだと思われたのが恥ずかしかったなと思って思われただろうなと思ってい
やでも止まってますから、
そうそうちょっと寿パンチ兄さんもしかしたらロック座目当てって思ってるか思われたのが嫌でしたいやだからね、そういろいろね、だから本当に話したい話がいっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
まず結果から発表しますか。
あ、もう出た、
もう出てるんですよ。
へえ、そうなんですね。
そう、当日結果が出るんです。
うん、
で、あの M12 回戦あの頑張って、
はいはいはい、
はい、あの、うん、まあレコリンさん曰く、
うん、
あの今まで挑戦した中では、
うん、
一番受けたんじゃないか。そうですね、ちょっと、まあ、笑いも結構あ来てるなと思って、
あーすごい、
あの意外と受けてるなと思って、
うん、
でウキウキしてまして、
うんうんうん、
あの結果の方、待ちました、
はい、
結果、
うん、
敗退です。
あーそっか
負けました。
そうだったんですね。
やっぱり強いですね。 東京の壁は暑いですね。
いや暑かったか。
いや本当に、いや意外とそうですよ、僕ら頑張ったつもりだったんですけど、まあまあまあまあまあ、そうなんですよ。
そうか。
いやでも本当に、あの過去だからデコリンさんとはもう3回目の挑戦ですけど、3回目今日、今回一番悔しかったですね。
あそっかそっか、
そうそうそうそう、うん、もうなんか直前で結構、うん、あのなんか決意じゃないですけど、
うん、
もうあのどうせあの僕たちのことは知らないから東京のお客さんは、
うんうんうん、
もうこれはあのちょっともう普通のテンションで言っても絶対勝てないと思って、
うん、
もうあの振り切ろうと思って、
うん、
あのお客さん知らないのが当然だから、
うんうん、
もうあのそのお客さん巻き込む、うん、できるだけ巻き込むぐらいのテンションを、うんうん、どうにか出そうと思って、
うん、
で言ったんです、
うんうんうんうん、
そしたら結構いいかなと思う、
うん、
思えたんですけど、
ね、あもう感触的には
感触的には良かった、うん、でもちょっとやっぱりやっぱ、みんな笑いは取るんですね、
うん、
2回戦まで行ったらある程度は、
あ、うん、
そうだからめっちゃ悔しくて
あでももう今回壁は厚かったけど、うん、日々ぐらいは入れたんじゃないですか。
日々ぐらいは入れられたかな、ことぶきパンチで、
うん、入れたんじゃないですか。そうそう、もう次ちょっと叩けばいけるかもしれない。
いけるかな、
うん、次は
僕もそう信じたい
で、うん、あすごい。でも 笑ったんだ。
笑ってくれて、も本当にマジで去年は一切誰も笑わなかったんで去年は
そうだったんですね。
その前の年も本当に笑ってくれなくて、
うん、
最後のその前の年はもう最後の最後で、うん、あの前に出てきた妖怪客増やしっていうコンビの名前を出した瞬間に受けたんで、
うん、
今回は、まあ、結構あのちゃんと頑張れたかなというふうに思ったんですけどね、うん、
そっか、すごい、うん、やりましたね、笑わせましたね、
笑わせられたのが嬉しかったですね、うんだからこそちょっとね、うん、美味しいお酒をねちょっとたくさん飲んでしまったんですけど、うん、いや本当にね、うん、まあどこから話せばいいかなっていうのもあるんですけど、
うん、
まあそうですね、ちょっとまあすごい偶然が、
うん、
あのいろいろ重なったことが、
うんうんうん、
まあ、あるんですけど、うん、まずあの出発前の、
うん、
で時点の話から遡るんですけど、
はいはい、沖縄にまだいる時、
沖縄にまだいる時点で、
うん、
あのとんでもないことが起こりまして、
うん、
皆さんのメッセージにも来たんですかね、あのなんか SNS、うん、ツイッター、
うん、
俺はもうあの、ツイッターはツイッターって言うんで、
うんうんうん、
固くなに X とは言わないんですけど
そういえば X だった、
そういえば X なんですけど、うん、なあ そちらにですね、うん、ちょっとあの多分うちの相方デコリンさんが写真を投稿してたと思うんですけど、
うん、
あのですね、あの飛び立つ、
うん、
まあ、前々日ですよ、木曜日に、
うん、
あのデコリンさん相方の方は東京へ、
うん、
あの行く予定だったんですけども、
はい、
その行く道中、
うん、
松山交差点で、
うん、
あの人事故に遭いまして、
は
そうなんですよ、あの人、うん、松山交差点をゴーパチをそのままあの、うん、横切る青ですよ、青信号で横切る瞬間に、はいはいはい、あの横から、うん、あの赤信号だったのに、
うん、
車が突っ込んできて、車が大破したんですよ。
は待って待って待って、デコリンさんも車、
そうそうそうそう、
あ
向こうも車、
うん、
で大破して、
うん、
で、その大破した写真だけが、
うん、
なぜかあのグループラインに来たんですよ、何の説明もなしに、
うん、
そうそう、写真だけ送られてきて、
うん、
えみんな、え大丈夫かってなって、
うん、本当に
これどういうことみたいになってて、
うん、
で僕はちょうどその時あの深夜勤のバイト中だったんです、
うん、
でバイト中にこの写真見て、
うん、
もう一瞬であのこの東京行きなくなったってよぎったんですよ、もう一瞬、
あのでもこの写真だったらね、
そうそう、大事故なんですよ、
うんうん
大事故の写真を起きて、もう俺2回戦受けられねえじゃんとか、
うん、
思って、
うん、
もうバイってその多分事故起きたのが 10時半ぐらいかな、
は
あ、夜の、うん、10時半ぐらいで、もう僕あの仕事11時に終わって、うん、そこを11時に終わってその松山交差点の方に
うん、
もうバイク飛ばして走っていったら、
うんうん、
本当に寝る格好したデコリンさんがいてって、
うん、
パジャマで、
うん、
で何してんすかっつって、
うん
問い詰めたら横から車当てられたんですよ。
へえ、ここで
って言われて、
うん、
なんでそんなひょうひょうとしてんのと思ったんですけど、
うん、無事だったんですね。
デコリンさん無事でした、
うん、
全然多分デコリンさんだけだったのかなあの時、
うんうん、
ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど、デコリンさん、うん、彼女さんいるんですけど、
うん、
彼女さんとあの、うん、東京行く予定だったんで、うんうんうん、その場に彼女さんとかもいたりとかしてて、
うん、
ちょっとこれどういう状況なのかなと思ったんです、
うん、
だからちょっとこれ大変だなって、
うん、
めちゃめちゃ怖いじゃないですか、
うん、怖い怖い、怪我とかもね、
怪我とかもあって、うん、次のその M12 回戦の時に響いたらどうしようとか思っちゃうじゃないですか、
うん、
でもそれよりも、
うん、
あの怖いことがいろいろあるんですけど、
うんうん、
去年覚えてます、去年のこの M1 の前の時期、
M1 の前の時期、
去年の M1 の前の時期、
うん、
実は、
うん、
僕が事故に遭ってるんです
よ、あ
そう
とある人に
とある人に、
うん、
あのバイクに乗ってた時に車をぶつけられたんですよ、
あれ、
うん、それもちょうど M1 の前の時期なんですよ、2回戦の、
そうか、
そう、
その時期だったんですね、
なんでコンビして事故に遭ってんだよと思って
本当だ、
やばくないですかこれ、
なんで
めちゃめちゃ怖いっすよね、
怖、何このジンクス、
そうジンクス、そう
的なM1 の前の時に、
まあジンクスができちゃってるんですよなんか2回戦受かったら誰、
うん、
誰かが事故に遭う、
これはちょっとドキドキしちゃいますね、
もううん、来年どうしようと思って来年もしかしたら
2
人で事故に遭う可能性ある、
うん、もうモノレールで行って、モノレールで
そうですね、モノレールで行ったら安心ですもんね、それはね、
2人でタクシーでのモノレール駅まで行って、モノレール
まずタクシーの時点で事故に遭う可能性は拭いされないんですタクシーでいやーちょっと待ってて、本当に誰が事故に遭うかな、う
ん、いやーそっか、去年のこの時期だったんですね、
去年のこの時期ですよ、僕も
そうか、
事故に遭ったのが、
あいやや
ばいって、本当に
二人とも無事だったから、
一応そうそう、ね、無事なんで、
うん、
よかったんですけど、
うん、
なんかもうそれ考えると、
うん、
この2回戦に受かるまでに、
うん、
運を使い果たしすぎてないかなと思って、
あこの事故でね、
運を使い果たしすぎて俺ら二人事故に遭っちゃってんじゃないかなっていう、
ああなるほど、あそっちか、
そうそうそうそう、
あ
もうここで使い果たしてるもしかしたら、
あなるほど、
2回戦行くまでに1回戦で全力を出すぎてるのかもしれない、
じゃああれですね、1回戦やったら次はもう、うん、この事故で運を使わないように、
そうですね、
あの万全な
対策をやって、そうです、万全な対策を取りたい、
で2回戦でめっちゃ運を使う、
そうですね、もうそうしたい方、そうした方がいいですね
なんで事故るんだろうね、
ねえ
本当に
ちょっとマジで、おそら、
あ
でおそらさんもね、うん、あのはいこんにちはということで、
うん、
あの役払いしましょう、
うん、あ役払いね、
見える人に相談しましょう、
うんうん、
うん、しまいにはもう3回戦には進まない方がいいかもね進みたいんすよ、3回戦まではね、
2行けたら3月
に 3から YouTube に乗れるんです、
うんうんうん、
いやだからそこまでは行きたいんで、まあなんとか、
うん、
そうですね、もうちょっと来年はもう1回戦受かった時点で役払いに行こうと思います、
そうだそれがいい、
それがいい
っすね、1回見てもらって、
そうなんですよ、
ちょっと
1回見てもらった方がいいですね、
うん
あそうです、抹茶さん、あのデコリン、うん、デコリンは無事リンでした、
無事リン、よかったよかった、
デコリンは事故リンから、デコリンは無事リンで
よかったよ、
ジュンさんも来年は誰が事故リンにじゃないんですよただね、僕ねちょっとね来年ね、ちょっともしかしたら事故に遭っちゃうんじゃないかっていう人を、うん、ちょっと見ちゃったんですけども、
うん、
あのですね、
うんうん、
そのグループラインに、
うん、
そのデコリンさんが事故の写真を送った瞬間に、
うん、
やっぱ普通の反応として、
うん、
あのみんな大丈夫ですかとか、
うんうん、
いや怪我とかないですかってみんな言うんですよ、
うん、
いやそれ当然じゃないですか、
うん、
その写真の後にあのマサタケ、
うん、
鉄筋パのマサタケが送った一言がめちゃめちゃ怖くて、
うん、
あの事故の写真、
うん、
届いた瞬間ですよ、
うん、
あの次の稽古いつにしますかだけ届いて怖ーと思って 何もないのと思って、この事故の写真に心が全然動いてねえと思って。
あれだったんじゃないですか、うん、完全にあのタイミング間違えた人、
タイミング間違えたにしてはあの写真送ってすぐだったんですけど、あ、まあ、一応ね
今送ろうかなって言って絶対あ、いや、しまったってなってますね本人ね。
迷ったのかなちゃんとと思ってすごかったんですよ、だから脈絡のなさと、
うん、
感情の動かなさ、めちゃめちゃ怖かったんですよ。
もうこの後消えてなかったですか、送信取り消しで。
取り消されてなかった、それも
強いな、
うまさだけのハートの強さも怖かったです、だから
確かに
事故直後の、うん、まあ、ということでちょっとね、まあ、あの出発する前からちょっといろいろありました、うん、今回 M1 2回戦は
ドキドキすぎる、何これ本当人生かかってますね、さすがに
本当にもうここが、うん、まあ、もしかしたらここが話のピークになる可能性もあるんですけど、
うん、
すごい事件があったんで、うん、まあということでね、うん、まあ、ちょっとまあそれでまあ出発を、うん、まあ、したというところではございますけれども、はい、一旦じゃあ CM 行きましょうかね、うん、
はい
はい、ではメールアドレスのご紹介をお願いいたします。
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。 78.0 FM Naha。
オリジンお笑いライブ起承転結ボルス331、10月28日土曜日18時半会場、19時開演、チケットは2000円、場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化展物館4階展物ホールにて。秋山さんも来ますよね。秋山さん、
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。後半もよろしくお願いします。
お願いします、
ということで、あの、うん、空さんからもやばいとマンチャさんもさすが正竹、うん、アンツマさんもあの写真と同時に正竹も LINE したんじゃないと、うん、僕もそう信じたいです。
なんかね、多分そのパターンで私これお誕生日の時にやった
あ、やったんですかまあまあそうっすね、
お誕生日のなんかおめでとうのこの流れの中でなんかちょっと送ってしまったことはある、業務連絡的な。
もう、あ、わかる、わかります。
あ、やっちゃった。あ、
まあ、確かに、まあ、そういうことはよくね、まあ、あるかもしれない、まあ、確かにその可能性もありますね。
で、あーってなってもう、うん、既読がついたからどうしようかなって言って残ってるやつだと思う
もう見られちゃったし、
うん、もういいか、今さら消すのもなんかなみたいな。
まあ、そうですよねまあ一応連絡しなきゃいけないことですから、まあ、ということでね、ちょっと出かける前からいろいろあったんですけど、
そうなんですね、
はい、で、まあ、そうですね、ちょっと浅草に今行きましたらですね、うん、ちょっとね、いろいろやっぱね、浅草の夜楽しくて、
うん、
はい、あの M12 回戦のもう前日はもう絶対にお酒飲まないと決めてたんですけれども、
そうですね、うん、
飲んじゃいましたね。
飲んだ何飲んだ
ちょっとね、うん、あのその泊まってる宿の前で、うん、あの試飲会をやってまして。
試飲会、
あの、うん、コカ・コーラさんが出してる、
はいはい、
あのレモンドっていうチューハイがあるんですけども、はいはいはい、
うん、
そこでちょっとあの新商品発売します、
うんうんうんうん、
なんかレモン鬼盛りみたいなものを出してて、
うんうん、
ちょっとぐらいならいいかなと思って、うんうん、あのちょっと飲んだんですよ、
うん、
あのうますぎて、うん、うまくて、
うん、
いや本当にあれですよ、本当にこのなんか 紙コップ、
うん、
ちっちゃい紙コップの半分ぐらいの量だったんです。
試飲会ですからね、
試飲なんだよね、うん、でそれ飲んで、
うん、
で、ちょっとそのなんかスタッフの方が、
はいはい、
ちょっとボールを渡してきて、
うん、
なんか黄色いボールなんですけど、うん、これでなんか、投票してくださいと、
うん、
美味しかった美味しくなかったみたいな、
うん、
で、美味しなんか投票したら、
うん、
もう一本もらえますよって言われて、
うん、
もう投票しちゃったんです。投票しちゃって、
うん、
レモンド一本もらっちゃって、
うん、
ただ、
うん、
1本だけじゃ 飽き足りないんで、うん、普通にあのコンビニで2本買いました、うん、レモンドを
まんまとシーンの
まんまとハマっちゃって
すごい狙い通りだ。
反則プロモーションにまんまとハマりました、うん、コンビニで、うん、あのしかもあのそのレモンドも常温で渡されたんで、うん、ロックアイスも一緒に買いました、うん、飲まないって決めてたんですけどね、うん、M1 にもうガッていきたかったんで、うん、そうそうそうまあまあちょっとまあそういうのもあったんですけど、うん、あとはまあそれももらう前のちょっとお話にはなるんですけど、
うん、
ま
あ、このレモン
前後するんですけど、
うんうん、はいはいはい、
知ってますかね、あの浅草キッドっていうあのビートたけしさんの、
はいはいはいはい、うんうん、
あれにあのクジラ屋っていう、
うん、
ちょっと居酒屋の名前が出てくるんですけど、うんうん、
はいはい、
それのモデルになった店、
うん、
僕去年は人いっぱいで入れなくて行けなかったんですけど、
うんうんうん、
今日たまたま今日じゃない、今回、
うん、
たまたまその店の前を、
うん、
覗いてみたら、
うん、
席が空いてて、
お、はいはいはい、
あ、これもしかしたら行けんじゃないと思って、うん、で開けて1名行けますかって言ったら行けますってなって、
うん、
僕は初体験したんですよ、うん、クジラ屋、
おお、すごい、
そう、だからクジラ屋っていうのは、まあ、曲の中で出る
うん、
店名なんで、うん、本当の店名は捕鯨船って言うんですけど、
ああそれでクジラ屋ね、
そうそうそうそう、うん、で歌の歌詞でも煮込みしかないクジラ屋でっていう歌詞が出るんですけど、
うん、
いろいろメニューあってクジラめっちゃいっぱい食えるんですよ、
あれ本当にクジラ、
本当のクジラ料理、
へえ、
そうがいっぱい置いてあって、
うん、
クジラの刺身みたいなのとか、うん、あとクジラベーコン
は、うん、
とか、あとは煮込みっていうのが、
うん、
クジラじゃないんですよ、
うんうん、
牛肉、
うんうん、牛肉の煮込み、
牛の煮込みで、
うん、
でこれがねちょっと豆腐とうん、こんにゃくと一緒に煮込まれてたんですけど、
うん、
もうめちゃめちゃうまくて、
美味しそう、すき焼きみたい、
すっげえうまかったんですよ、うん、でチューハイ、
うん、
もうこの歌詞に出てくるんで、
うん、
チューハイもじゃあお願いしますっつって、
うん、
元祖チューハイっていう名前で
元祖、
はい、うん、出されてまして、
うん、
何味だと思います、元祖チューハイ、
ノーマルだから何の味もしないやつ、
うん、何の味もしないチューハイはない
水
何の味もしないチューハイだったら焼酎ソーダで割っただけです、
あ、それそれそれそれそれ
っていうことですか、
うん、
違うんですよこれが、うん、僕もその歌詞聞いた時、
うん、
思いついたのは、うん、やっぱレモンサワーかなと思ったんですよ、
うん、
やっぱレモンチューハイとかが、
うん、
やっぱイメージよく、まあ、自分でよく飲むってい
う
のもあるし、
うんうんうんうん、
かなと思ったら違ってて、
うん、
なんか元祖チューハイっていうの頼んだら、
うん、
目の前でなんか赤い液体をちょっと、
うん、
コップに入れて、
うん、
その上からソーダを注いで、
うん、
混ぜたんですけど、
うん、
でこの赤いの何ですかって聞いたら、うん、梅シロップ、
うん、
ってことで、
うん、
この歌詞に出てくるチューハイって梅なんですよ、
へー、
梅チューハイと牛の煮込みが、
うん、
有名らしいんですね、だから、
はあ、梅シロップ、
そう、梅シロップのチューハイが出てきて、
これは美味しかったですか、
めちゃめちゃ美味しかったです、
そうなんだ、
そうそうそうそうそう、
梅干しじゃなくてシロップっていうのが
また、シロップ、そうそう、うん、梅干しじゃないんですよ、
は
あ、いや美味しかったっすね、
うん、なんかでもお酒飲み始めの人いいかもしれないですね、
まあ、そうですね、あんまり癖はなくて、
うんうん、
そうシロップなんで、
うん、
そんなに酸っぱくはなくて、
うんうん、
っていう感じだったんですけど、
うん、
もうそれ以前にですよ、
うん、
この捕鯨船ってやっぱ
うん、
そのビートたけし師匠のゆかりの店じゃないですか、
うん、
そんなところで一杯やれてるっていう、
うん、
この状況にちょっと感動して、
お、確かに、うん、
煮込み食べながら泣きそうでしたから、ね、すごい、そんな店来てんだ俺と思って、
すごい、もうここまで来たか、
そうそうそう、ここまで来れた、
来れたかっつって、うん、
やっと来れたよ、
うん、と思
ってちょっと泣きそうでしたね
これは2回戦の前日、
これも前日ですね、
ああすごい、ここでじゃあ、
うん、
エネルギーをチャージして、
そうそうそうそうそう、
この大物のエネルギーももらって、
そうそうそうそうそうそうそう、いろいろ酒のエネルギーを、
あ、酒のエネルギー
チャージして、
めっちゃ飲んでる、
そう、めっちゃ前日絶対飲まないって決めてたのに、うん、めちゃくちゃ飲んでる うん、でも逆にそれが良かったのかもしれない普通のなんかもう何も変わったことしない方がいいのかもしれない、うん、
あ、いいのかもね
逆にそう、うん、いつものテンションでいけたのかもしれないですね、うん、これのおかげで。
デコリンさんはその頃何してたんだろう、それも気になるな。
デコリンさんはその頃僕も何も分かんないですけど、うん、ただあのデコリンさんはデコリンさんで、うん、あのもう行っちゃったからいいと思うんですけど、うん、あの彼女さんと来てって、
うん、ああそっかそっか、
そうそうそうそうそう、観光ですよね
そうそうそうですよね、多分ね
観光してましただからもう本当に、まあ、僕はねだから多分その、うん、直前までも士気を高めてたんですけど、うん、あの人は何しに来たんですか
ちょっとでもね気分転換してリラックスしていけたかもしれないしね、
そうそうそう、本番にね、リラックスをねしてそう本番に臨めたんでよかったのかもしれないと思いますけどね、うん、であの聞いてるんかいあんたデコリン、うん、来年は事故が起きようがなんだろうがどうせ2回戦進めないので大丈夫だよって、ふざけんなよ
なんということでしょう進みましょう、
進むよ本当に
進もう進もう、
来年は大阪で受けるぞ
あ、次はもう大阪、
いやまあ、大阪と東京あるんですけど、
あそっか会場が分かんない
3回連続東京で受けてるんで、うん、もう次大阪行こうかな
これ選べるんですか、
選べるんですよ、選べ、まあ、ちょっと時期的に、うん、ちょっとあの東京の方が、うん、あの時期が遅かったんで、
うん、
まあ、あのまだ飛行機代とかもちょっと考えてなかったんで、
うんうんうん、
東京にしたんですけど、うん、もうあえて大阪行こうかなと思って、
おいいかも、本場って感じだもんな、
ね、大阪はたこ焼きですかね、うんうん、
やっぱたこ焼きですね、たこ焼きかな、なんかあのこういうグリコの看板があるところ、
道頓堀、
あっち道頓堀、はい
道頓堀行って
あのイメージが強い大阪、
そうですね、うんまあそうですね、来年もちょっとね頑張りたいと思いますけど、う
ん、はい、
そうですね、じゃあどうしましょう、うん、トークいきますか、
お行きましょう、う
ん、はい、
じゃあ今日のトークテーマ、
はいはい、
ハロウィン、
ハロウィンということで、ちょうどね、
うん、
来週がハロウィンでございますよ、
ね、
もう早いですね、1年ってもう
この時期まで来ましたよ、
そうなんですよね、うん、皆さんもねちょっとハロウィンということで、
うんうんうん、
ハロウィンに仮装をしたことありますか、
あそれ聞きたい
っていうことが聞きたくてね、うんうん、そうなんですけどもまあねちょっと僕も、うん、あのハロウィンはまあそれなりに、
うん、
やってるつもりではあるんですけども、まあでもハロウィンで仮装したといえば、
うん、
僕はもう井上陽水か、あとはタクシーの運転手ぐらいしかないです、うんタクシーの運転手
ですね、あの帽子かぶって
そうです、帽子をかぶって、うん、あのなんですかね、あの手袋して、うん、ジャケット羽織ってのやつなんですけど、うん、あのなんかね、
うん、
そのハロウィンの時期に別のなんか目的でハロウィンがあって、
うん、
なんか地味ハロウィンっていうのが、うん、
地味ハロウィン
あるんですよ、
うん、
なんかそのまあ、派手なハロウィンで言ったら、まあ、メイクしたりとか、
はいはいはい、
ね、あのまあ、普通に怪物とかが、
うん、
まあ、一般的じゃないですか、
あですね、そのイメージあります、
じゃなくて、うん、あの普通の人の格好をするっていう、
うーん
ハロウィンがあって、僕はそっちの方がちょっと好きで、うん、いろいろあったんですけど、
うん、
あのもう一番好きだったのが、
うんうん、
あの Google ピクセルの消しゴムマジックで消される人っていう仮装が好きで
フワちゃんに
フワちゃんよりちょっと前のコマーシャルで、うん、あのなんか崖登ってなんかウェディングフォト撮るコマーシャルがあったんですけど、
うんうん、
それであのウェディングフォト の、 あのベールを上げて、
うん、
あのなんかたなびいてる写真、
うん、
撮るために、
うん、
その消される人の仮装っていうのがあって
ウケる、そんなシーンがあったんだ、
そうそうそうそう、うん、なんかあの、うん、普通のハロウィンよりもなんか大喜利的でセンスが問われる、うん、
それだよって言ったらみんなあーって
言
うね、
そうそうそう、あとあれが好きですね、あのいつの間にか受かってる人っていう仮装があるんですけど、
うん、
あのなんか電車の広告で、
うん、
あのなんで私が東大にみたいな、
うんうんうん、
あのキャッチコピーとともになんか写真が載ってるんですけど、
はいはいはい、
その写真の部分に顔当てはめてる人とかが 本当に、うん、なんでそこを切り取るんだろうっていうハロウィンなんですよ。
あ、いいですね、面白い、
面白いですよ、うん、これ。
あ、そういう仮装もありなんだな。
そういう仮装もありなんですよ、うん、だからミーカーさんそういうのを狙ってったらどう
ですか。あ、そうですね、それだったらできるかもしれない。
そうそうそうそう、
私今回これで当ててくださいっていう。
そうそうそう、
何でしょうか、
何の人でしょうか。そうそうそう、喉がいいんじゃないですか、逆になんか、ねね、だからさっきも話してましたけど、うん、なんかハロウィンでそんな派手な仮装するのどうかなとか思うって言ってましたもん ね、 ね、
僕ハロウィンいつもなんでしょう、多分世代もあるんですかね。私が若かりし頃は
若かりし頃
にまだそこまでメジャーじゃなくて、
あ、ハロウィンが、
そうそうそう、
あ、まあ、そうですよね、うん、なんかここ最近って感じですもんね、うん、ハロウィンがなんか盛んになったっていう、うん、ね、盛んになって、うん、今はもうあのハロウィンがまた衰退し始めてるんですけど。
そうなんですか、
渋谷でね、
うん、
見ました、あの写真で、渋谷はハロウィンの会場ではありませんっていうやつ。
そんなの貼られてるんですか。
貼られてるんですよ、もう
今、もう会場だと思ってたけど。
いや、会場じゃないですよ。渋谷は渋谷なんです。いつだってい
つだって渋谷だけど、
いつだって渋谷は渋谷なんです。ハロウィンパー会場じゃないです。
そうなんだ、だってもうね、
だから今ちょっともうハロウィンがやっぱ東京でもちょっと取り締まりというか厳しくなってるらしいですよね、
うん、そうなんだ。
思えば去年ぐらいからハロウィンの時期なんか、うん、その飲食店の居酒屋でお酒出さないとかやってましたもんね。あんなにハロウィン持ち上げといてですよ。
うん、もうだってすごかったイメージですけどね。そうそうそうそう、
盛大でしたよ、
うん、なんか DJ ポリスみたいな。
あ、そうそうそうそう、 DJ ポリスも出場して。
あれハロウィンじゃなかったでした？
ハロウィンの時も今、うん、いた映像見ましたよ、ニュースで、うん、ハロウィンの時もあの整理してましたし、うん、その交通整理をね、
うんうん、
いやもう大変なんでしょうね、だからハロウィン、うん、ね、なんかもうなんか角とか、うん、なんかつけて、うん、あの渋谷行くじゃないですか、
うんうん、
行ってもう酔っ払ったらもう角邪魔じゃないですか、どうせ。
ああ、そっかそっか、
そこら辺に捨てて帰るんでしょ皆さん。
ああ、そういうマナーが的なものがね、そしたらちょっと分かるかも、取り締まりが。
マナーが悪いと、うん、いうこともあるからちょっと、うん、ね、ちょっとこんな厳しくなっちゃったんでしょうねきっと、
うん、なるほどな。なんかでもお化けやるんだったらゾンビがいいな。
その気持ちはあるんですね、うん、お化けだったらゾンビがいい。
ゾンビがいい、
あの普通に上から布かぶるやつじゃないですか。
もう絶対わからないゾンビ。
わからないゾンビ、
うん、誰かわからないゾンビ。
俺今一瞬わからないゾンビって言われたら、あの噛まれた直後の人なの。噛まれた直後の、あの、あ、これどっちっていうタイプの。
あ、それそっち
人なのかなっていう。
あ、なるほど、実はちょっとだけ色変わってるんです。そうそうそう、
ちょっと歯だけたら歯型が。
あ、本当にわからない。
俺がゾンビになる前に殺してくれっていうタイプの人かなと思って。
じゃなかった、自分、
ま、誰かわからないゾンビってい
いかも、いいかも、それいいかも、どっちかわからないゾンビ。
どっちかわからないゾンビ。
これいいんじゃない？
どっちかって言ったら地味ハロウィン寄りですよ。
ちょっとここ
メインハロウィンじゃないですよね。地味ハロウィン。
本当だ。いいな、これいいかもしれない。めっちゃ歯型だけ頑張るやつ。
歯型だけ湿気。でもただそうですね、そこだけ頑張ればいけますよ。こんぐらいがいいかもしれない、
ね、ちょっと変色してる
の。そうそうそう。ね、え、もしかしたらじゃあ来週、うん、そうなるかもしれない。
来週どうなってるかな。
まあそうですね、来週ちょうどハロウィンっていう。
そうですね、本当に来週がもうど真ん中、
ど真ん中、ハロウィンど真ん中、うん、
感じですね、
ということでございますけどね、うん、あとね、ちょっと僕ハロウィンでやめてほしいのが一つあって、
あ、はいはい、
あのハロウィンなのはいいんですけど、うん、まあ、僕ちょっとコールセンターで、うん、働いてる時期が長いんですけど、
うんうん、
コールセンターってやっぱあのお客さんと直接対峙しないじゃないですか、
うん、
だから、うん、あのハロウィンの時期にハロウィンイベントとかやり出すわけなんですよ、
うん、あー、はいはいはい、
コールセンターで、
うん、
であのコールセンターであの仮装して出勤してくるみたいな風潮が今あるっぽくて、他のところでも、
うん、
であのちょっとハロウィンの格好で、うん、あの電話取るのやめてほしいなって滑稽すぎるから。
え、めっちゃなんかこんな角とかついて
る生えてる人が
お電話
ありがとうございますってやってんのもちょっとやめてほしいなと思って。
面白
普段頼れる上司があの、うん、ピエロとかなってたら何も頼みづらいなと思って、う
ん、じゃあちょっとお電話変わりましたとかやってんだ。
そうそうそうっていう上司がピエロなんですよ。バカにしてる感がちょっと出ないかなと思って。
見たいこれ。
声だけだからバレてないかもしれないですけど、うん、ちょっとこれやめてほしいなと思って。なんかそうして、まあ、周りもみんなやらなきゃいけないのかなっていう空気はちょっと嫌だなっていう、うんうん、
やった
僕は一応あの井上陽水で行きました
。あ、行きました。やってるやってる。
なんかやらんといけんのかなと思ったんで、うん、やりましたけど。
ウケる。ちゃんと乗ってるさ。
嫌ですよもう本当に。だからもうちょっとハロウィンはもう祭りだけにしてもらいたいです。
いや楽、うん、それだったらちょっと面白そうだな。
外だけでやってほしいです僕は。仕事にまで持ち込まないでハロウィン。
みんな浮かれてるんだな。
まあ、ということで今回のテーマはハロウィンということでございましたけど、はい、あ 何の格好したかっていうのをな、まちゃさんが、3年前ローウォーリー、何これ、そうか、3年前ウォーリー、一昨年がジャイアン、去年がジェレミア教だった。
ジェレミア、
ジェレミア教。ジュンさん若い頃はやってたっていうことでございますけれどもね、皆さんもいろいろやってるみたいでございますけどね、来週ハロウィン、楽しむ人は楽しんでということでございます。それでは一旦 CM 参ります。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけお前。おい、
お前が昔
うるさいよお前な。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンブルでございます。お相手は
ミカです。
届きまし、最後までよろしくお願いします。
します、
ということで、ジュンさんが、僕ぐらいの年の頃ですかね、にドラキュラ伯爵だったよと。
おドラキュラ
してからに美人の首筋をチューチューしてたわけよ。急におじさんが出てきました。いやそんなハロウィンだったら俺も行きたいな。
すごい、なんかちょっと違う匂いがする。
あーでもなんかマチャさんからも、井上陽水気象転結でやってよって、まあハロウィンだからな。
うんうん、そうですね、うん、
ただね今ね配信があるから曲が使えないんですよね。
あ、そっか、
そうそうそう。ということで
配信という、
はい、ということでじゃあちょっとね、紹介しますけれども、繰り返しですねお伝えします。気象転結、ボリューム331が10月28日土曜日の、こちら開演7時となっておりますハロウィンライブでございますね。はい、ということでこちらの方もぜひよろしくお願いいたします。
はい、今週ですね。
今週でございます、うん、早い、
はい、早い早い
早いということでございますけども、あとはさっき CM でやってましたオリジン新人発掘オーディション、こちらの提出が それこそハロウィンですね、10月31日まで、29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の、活動に興味のある方、ね、知り合いとかいましたらご紹介してあげてください。もう締め切りが迫ってますので
ですね、来週になってます、
はい、よろしくお願いいたします。いということで、それでは最後コーナー参りましょう、クイズキングことぶキングビビディバビデブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。ということで今週もクイズを考えてまいりましたということで、皆さんで、お答えください、ではですね、まあ、浅草ということでございますけれども、浅草のスターといえば誰ですかね。ビートたけしさんもいますけども、僕はですね、渥美清さんだと思うんですけども、
あ、男はつらいよ、
男はつらいよの渥美清さんも浅草の大スターということで、はいはい、まあ、浅草ロック座、ロック座とか、フランス座とかもいろいろ活躍を、しておりましたけれども、まあ、なんといってもやっぱり渥美清さんといえば男はつらいよでいうと寅さん、
はいはいはいはい、
でございますけれども、ここで問題でございます、寅さんは一度作品中に死んでるんですね、亡くなってるんです、でこの寅さん、亡くなったのは一体なぜという、 問題でございます。
え、
はい、皆さんも考えていただければと思います。
トラさん主人公ですよね。
主人公のトラさん、うん、一度亡くなっております。
はあ、
はい、トラさんが亡くなった理由は一体何でしょう、うん、ということで皆さんお考えください。
あーはー、
まあね、ちょっとすごい、まあ超大作でございますからね、男はつらい、48作品、
うん、そんな出てるんですか、
続く、はい、
はあ、すごい
名シリーズということになっておりますので、うん、まあいろいろなお話は、うん、あるんでしょうけども、まあ、大体がね、うん、まあマドンナに恋して振られて旅に出るっていう話です。
めっちゃ完結。
大体の話これで済みます。
そうなんですね。
もう僕はもうトラさんテンプレと呼んでもいいぐらい、
あ、ちょっと まだちゃんと見たことがないんだよな、そういえば。
そうです
、シーンを切り取ってのところはね、見るけどダイジェストみたいな感じで。
そうですね、僕もちゃんとは見れたことはないんですけど、うん、でも、うん、なんかどういう話って聞いたら大体こんな答えが書いてるんです
いや面白いんでしょうね、
きっと面白い、うん、まあ、コメディですから、
あ、
うん、笑って泣けるみたいな、
あ、そっか、
お話かと思いますけどね、うん、ちょっとまあ時間あるときに見ていただいたらどうかなと思いますけれどもね、うん、うん、ということで、はい、うん、問題を繰り返します。トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、ということでございます。
なぜ、
うん、よろしくお願いいたします。ということで、あ、もういいですね、どんどん答えが来ております。
お、
では紹介していきましょう、うん、マチャさん、
うん、
トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、松山の交差点で事故ったデコリンやないか
まさかの
デコリン、デコリンは生きてるからね
こんなところで
デコリンは生きてるいやでも、でもちょっとうーんって感じはしますね、僕的には、では、あ、大城熊さん来てる、ではトラさんが亡くなったのは一体なぜ、
うん、
ライオンさんに噛まれたということで
ガブされた
ライオン、ガブされた
ライオンさんに、トラさんがライオンさんに、
トラがライオンに、
なるほどね
ガブって、
はいはいはい
しかもライオンにさんつけるとちょっと優しさ感じますね
トラさんとライオンさんでさんそういうことが
はい、では続いてジュンさん、うん、トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、制作費のめどが立たなくなったか、現実的な、
なんということでしょう、
現実的な話をされました
一回ちょっともうここら辺でっていうことだったんだね、
一旦打ち切りましょうかちょっと次回作無理ですねって
やばい
殺しときましょうかってなったんですか
もうこんな大変だ
昔の刑事ドラマみたいです、
なんかありそう、
昔の刑事ドラマでなんかちょっともう出れませんっていう風になって役者さんから殉職していったっていう話聞きました、
うん、あ、そうなんですね
そう
そうか、
おなんか太陽に吠えるとかそんな感じだったっていう噂聞きまし
たありそう
もう出れないんです
いっぱい人がいるしね
そうそうそう、同じようなちょっと、発想ですね、これ、うん、アンツバさん、トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、作家が書くのをめんどくさくなって殺しちゃえってなった
もうちょっとネタがって言って
ちょ思いつかん話も、あ、もうなんかマドンナと恋してってもうずっと同じ展開で、うん、もう嫌だやっちゃえって
一旦ちょっとやってみようみたいな
やっちゃえって
ねえ、でもねそういう時もあるかもしれないですもんね
ねえ、まあ書いてたら大変でしょうね、うんあ、これちょっといいですね、俺好きですね、じゅんさん、トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、豆腐の角に頭をぶつけたなんか江戸っ子っすね、うん、江戸っ子よく言いますもんね、うん、豆腐の角に頭ぶつけて死んじまえなんて言いますけど、本当に、うん、本当にぶつけちゃって本当に死んじゃった、
あ、江戸っ子だから、あるあるかも
そうっすかね、俺浅草で食べた豆腐柔らかくて美味しかった、うん、 煮込みに入ってた豆腐めっちゃおかしかったですよ。マチャさん、
うん、
トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、ワニ先生の実験の電圧が高すぎた、うん、
もうワニ先生、まあ、
加減を知らないんですよあの人本当に
やばいやばいやばっつって何でしたっけ、なんかやったって言ってましたよね、
やりましたよ、うん、先月ですか、もうあれは僕のそうか破誕生日だから8月のライブですね、うん、で腕取れるかと思います加減を知らないんだあの人は
やばい、もう、
ここでちょっと豆情報なんですけど、うん、アンツバさんよりあの、うん、ヨーロッパでトラさん人気らしいよというのすごいですね。
そうなんだ、あやっぱりなんかこう優しい感じが好きなのかな、
まあ、そうですね、あの、うん、ちょっと、まあ、結構おしゃれな感じもするか、あ、
うん、
あこんにちは、
こんにちは、
お名前何でしたっけ、ラッピーでしたっけ、
こんにちは、かわいらしいワンコちゃん、かわ
い
い
ワンちゃんが
遊びに来てくれました、
お出ましでございます、
いいないいな、う
ん、全然集中してないですまたね、ということで続きましょう、アンツマさん、トラさんが、亡くなったのは一体なぜ、スダローに車で引かれ、俺なんだよだから俺
交通系ね
、これもありそうだな、ジュンさん、トラさんが亡くなったのは一体なぜ、団子が喉に詰まった、
ありそうなんか江戸っ子
っ
ぽい
江戸っ子ですね、うん、死に方が
、うん、
確かに、他何がいいですかね、じゃあ円楽さんこれいきましょうかね、うん、トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、明智光秀に裏切られた信長信長
光秀
信長ですそれは、ということでじゃあちょっとね、うん、まあそろそろ、うん、まあ、ミーガさんに答えやすいにヒントを出しますと、
うんうん、
何かに噛まれました、
噛まれた、
うん、何かに噛まれております
、噛まれたんだったらもうこれじゃないですか、
あれこれじゃないですかが一回来ましたか、
うん、あもうこれも分かったかも、
おお、じゃあ最後に聞きましょう、
うん、
ということで、もっと紹介を、させていただきます、うん、円楽さんこれもいいですね、うん、トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、タイの天ぷらを食べ過ぎた、これ徳川家康のシーンです
え、そうなんだ
そうそう、
へー、
これ徳川家康が死んだ時の話ですね、
タイの天ぷらでお亡くなりになったの、
天ぷらを食べて食中毒で亡くなったという説があります、
そうなんですよ、めっちゃ好きだったんだ、じゃあ
そうそうそう、さっきは織田信長だったし潤さんのこれの答えもちょっと江戸っ子ですね、トラさんが亡くなったのはなぜ、うん、ハゲの社長と喧嘩して勢い余って刺された、うん、なんか喧嘩してそうだもんな、トラさん
な、ま、マドンナだと恋してるんだったら必ずなんか何かしらありそう
です
もんね、
裏になんかありますからね、
うん、
マドンナ、円楽さん、
うん、
トラさんが亡くなったのは一体なぜ、うん、老衰シンプルシンプルでした
もうおじいちゃんでなるほどね、
まあ、マチャさん、まあ、じゃあ馬に蹴られたとか書いてますけど
馬大馬も
大馬さんも、では沖縄大好きさん、うん、こんにちはということで、
あ、こんにちは、
はい、マチャさんもいいですね、トラさんが亡くなったのは一体なぜ、蕎麦賞のツッコミがクリティカルヒットしたからツッコミで死ぬとかあるんですね
めっちゃうわ
めっちゃ首筋いったんでしょ首筋パーンってなんでだよってなったんでしょ
どうした
あんなに頭いってたのに
どうしたどうした、
そばショーはだからいつも相方がプーキーだからいつも頭いってるかもしれない、
うん、
あの帽子かぶってるから、
うん、
どこってなったのかもしれないどこ叩けばいい
間違えた
なったのかもしれないですではですね、いろいろ噛まれたというヒントで、じゅんさんも、さくらに噛まれた、妹ですね。
あさん、はいはいはい、
死なないよ、
うん。
マジャさんも、蚊に噛まれた。アンツバさんも、ミーカーに噛まれた。
ちょっと言っちゃったかも。
ミーカーさんに噛まれて、お亡くなりになったと。いう答えも届いておりますけれども
受ける噛んじゃったかも
噛んじゃったかも
そういえば
で、 それではじゃあ、ミーガーさんに答えをお伺いしましょう、うん、トラさんが亡くなった理由は一体なぜでしょう。
ヘビに噛まれた。
もう一声。
え、ハブ。
正解。
え嘘。
おめでとうございます。
あ、本当に。
トラさんは、ハブに噛まれて亡くなった。
え、沖縄に来た。
沖縄じゃないんですよ、これが。
は、
奄美なんですよ。奄美大島、
はいはい、
でハブを捕まえて、うん、あの一山当てようということで、うん、奄美に降り立って捕まえようとした瞬間にハブに噛まれて亡くなったという話がありまして、でこれ実は映画じゃなくて、うん、あのドラマなんですよ。
はあ、
実はあの男はつらいよってドラマシリーズでやってたんですけども、
うん、
であのその連続ドラマの最終回が、うん、あのハブに噛まれて亡くなるというお話だったんですけども、
うんうん、
まあ、 あのこの死に方がひどいということで、
うん、
苦情の電話があの局に殺到しまして、で人気作品だったんですから、はいはい、
うん、
ちょっと映画にしようという話が持ち上がったという噂なんですよね、うんうん、ということで、
それでこんなにたくさん、
ね、沖縄にもゆかりはあったんですね。
ねえ、知らなかった
という、はい、今回はクイズでございました、うん、はい、ではですね、今週はライブでございますので、うん、皆様よろしければお越しいただければ嬉しいでございます、
はい、
よろしくお願いいたします。それでは、本日もお届けしました火曜オリジンチャンプル、お相手は
劇団大勢前城美香と
琴吹パンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年頑張ります。